今日は司会の方が読んでくださいました。ルカによる福音書第13章の10節から17節を通して、明日にしないイエスという題で説教させていただきたいと思います。皆さん、今日できることは明日にしない。合ってますよね。今日できることは明日にしない。それを生活信条にしておられる方もいらっしゃると思いますね。その一方で、明日できるなら明日にするということを生活信条にしていらっしゃる方もおいでだと思います。明日できるなら無理に気をしないで明日やる、そういうことを生活信条にしておられる方もいらっしゃると思います。皆さんどちらでしょうか。どちらも極端はいけないなって思いますね。何でも今日できると思ったら何が何でも今日やれという生活も、自分も周りも疲れてしまうでありましょうし、明日できるなら明日やればいいじゃんばかりだと、結局いつまで経ってもやらないってことになってしまいます。こういう生活信条と言われるようなものは、自分にないものを求めるものではないでしょうか。自分が放っておくと何でも先延ばしにしてしまうような人間であるならば、そのような人は今日できることは明日にしない、そういう決意が必要かもしれませんし、また何でもピシッとやっていかないと気が済まない、そういう人はそんなにカリカリしていると自分も周りも疲れるから、ちょっとペースを落としたらと、明日できることは明日にするということを知ることは大切だというふうに思います。人間の社会だとそうですね、そういうふうにバランスをと思うのでありますが、神様は今日できることは今日なさるお方であります。私たちが心を開くのを忍耐強く待っていてくださる方であり、私たちの備えができるのを待ってくださる忍耐の神でいらっしゃるのでありますが、あなたが心を開くときに、あなたの準備ができるときに、もう神様の方は私たちの心の扉の戸を叩いていてくださる方でありますから、もう神様の方は準備ができていて、すぐに見業をしてくださるお方であります。今日はまさにそういうところであります。今日の聖書箇所はそのようなことを語っています。安息日に病で苦しんでいたこの女性を癒された。街道管理人は怒りました。なんでそんなことをするんだ、仕事をしてはいけない安息日なんだぞ、他の日に来ればいいじゃないか、他の日に来ればいいのに何なんだ。でもイエス様は明日になさいませんでした。あえて人々に非難を浴びるというリスクを負われて、この女性を癒されたのであります。そのイエスは今日もあなたのうちに働いてくださる、この主は今日もあなたのうちに働いてくださる、あなたを今日解放してくださるお方なんだ。そのことを覚えたいと思うのでありますが、今日も2つのポイントでお話をしたいと思います。第一に、安息日の回復ということであります。安息日の回復、ユダヤの方は、ユダヤ人の方は、人によっていろんなレベルが、保守的な人からこのリベラルな方までいろんなレベルがありますが、熱心な方の中では今でも徹底して安息日には何もしないという安息日を守ります。金曜日の太陽が沈んだ時から土曜日の太陽が沈む時まで、丸一日の安息日をもちろん仕事はしない、煮炊きもしない、電話も取らない、果てはエレベーターのボタンも押さない。ちょうど堤防に小さな穴が開いたら、それがだんだんだんだん大きくなって崩れていくように、私たちはどんな決まりであれ少しくらいと思うと、少しくらいとそれを破ることを許されると、それがどんどんどんどん広がっていく傾向があります。だんだんそれは骨抜きになってきてしまいます。どうですか、私たちは、まあ一応都合がいいから休む、いや努力はします、 時間を一生懸命空けるようにします。でも都合がいいから休む、時間ができたら休むみたいになってしまっていないでしょうか。ですからユダヤ人のようにこれくらい徹底するのはある意味正しいことだと思いますね。これくらい徹底して本当に小さな穴が開くとそれがどんどんどんと大きくなるから、最初の小さな穴から開かないように注意する、まさにユダヤ人の徹底ぶりというのにはある意味正しいものがあると思います。しかしイエス様の当時のユダヤ人、特にこの街道管理者に代表される宗教的指導者やパリサイ派と呼ばれる人々は、その何もしないということを守ることに力を入れて、そして守ってるから神様喜んでくださる、守ってないからあの人はダメだ、そのように思っていたのであります。ですから病気を治すのも仕事、その仕事をするとはけしからん、だからその安息日に病を癒すのがとんでもない、そういうことになったのでありました。振り返って現代の私たちにとって休みの日は何のためにあるんでしょうか。現代人の私たちにとって休みの日って何でしょうか。主にですね、それはいろんなことがあると思うんですが、主に疲れの回復にあるじゃないかと思いますね。1週間仕事をして疲れて、ああ土曜日くらい日曜日くらい休まないと疲れが取れない、疲れが取れないと効率が悪くなる、だから1週間に1回ぐらいは休んだ方がいいんだと言います。いろんな研究でもですね、1週間に1回くらい休んだ方が効率が上がるんだ、ずっとぶつづけで仕事をしていると効率が下がってしまう。ですから何のために休むかというと、プロダクティビティのために休む。つまり第一に大切なのは仕事の効率なんです。日曜日は休もうなんて言いながら、私たちは何のために休むかと、仕事の効率のために休んでいる。ですから、もしも休まない方が効率が良かったら休まないということは起こってくる。先日ニュースのね、新聞の記事を見てましたら、そういう 会社の社長さんの話が載ってました。土日も返上で仕事をする、だからうちの教会社は儲かってるんだ、自信を持って言ってる社長さんがいらっしゃいました。あ、そうなのかと思いましたけれども、なんでか、こう休まない方が効率がいい、その社長さん思ってる、だから休まない。どうしてですか。結局のところ仕事の効率の方が私たちにとっては大切だ、仕事の効率が結局のところは大切だから、私たちは休まないということが起こってしまう。しかしもともと安息日は何だったのか、もともと聖書の言う安息日って何だったのか、そこに焦点を当てなければならないと思うんですね。何のために私たち、神様は安息日を与えたんでしょうか。それは創世記の2章に遡ることができます。ちょっと開いてみてくださいますか。創世記の第2章で、これはですね、訳によってちょっとニュアンスが違うので、ピンとくる訳の方とピンとこない訳の方がいらっしゃるんですが、私の口語訳ではこういうふうに書いてありますね。1節から3節までいきますね。創世記の第2章の1節から3節、こうして天と地とその万象とが完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって第七日に休まれた。神はその第七日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからで、これに、この神様が、この世界を作られた神様が7日目に休まれた、それが安息日の始まりだというのでありますね。神様も休まれた。神様も休まれた。だから、私たちはその7日目に休むんですというのでありますね。どうして神様は休まれたのでありましょうか。効率ですか。神様は7日目に休まないと効率悪くなるから、ちょっと能率悪くなるから神様休んだ。8日目にもまた元気で始められるように神様が休んだ。ことはない。どうして神様は休まれたんでしょうか。 神様は休む必要なかった。でも、あえて休まれた。あえて休まれたんです。そして2節には、すべての作業を終えて休まれたと私の訳には書いてありますが、これ新改訳の方が原文の意味を、忠実に訳そうとしているという努力が見えますね。新改訳はこういうふうに訳されています。神は第7日目になさっていたすべての技の完成を告げられた。すなわち第7日になさっていたすべての技を休まれた。このニュアンスの違いちょっとわかるでしょうかね。第七日目になさっていたすべての技の完成を告げられた。すなわち第七日になさっていたすべての技を休まれた。つまり休むことを通して天地創造の技が完成したんだと宣言された。休むことが神様がこの天地創造の技を完成する宣言だ。つまり、もっと言うならば、神様は休むことを通して世界を完成された。もっと言うならば、休むことなしには、この世界は完成しなかった。6日目で神様、世界が完成したんじゃない。7日目に家、神様が休まれて初めて世界は完成したって言うんです。私たちは効率重視の世界に生きています。先ほど申し上げたように、効率重視の世界に生きています。プロダクティビティが一番大切であります。何をしたか、どんな業績を上げたか、どれだけ儲けたか、どんなお客さんを獲得したか、それで価値が決められる社会の中で歩んでいます。儲けなきゃいけない。実績を出さなきゃいけない。そういう社会の中に生きています。そんな私たちは一週間に一回休むこと、一週間に一回主のもとで、神様のもとで休むことを通して、存在自体が何かやったから認められる、何か儲けたから、業績が上がったから認められるという世界から離れて、存在自体が受け入れられる、何もしない中にも価値がある、そのことを確認した上で、新しく月曜日から主が与えてくださっている使命に、参加していく、そのような歩みを私たちはするのであります。私たちは認められたいという基本的な欲求を持ってこの地上に生まれてきました。金曜日の夜、信徒勉強会をうちでやったんでありますが、その後にですね、浜崎の2人のお子さんたちが競争をしてですね、みんなの注目を浴びようと一生懸命歌を歌うんですよね。富内くん、どっちが先だったか覚えてないんですが、富内くんか正智くんか覚えてないんですが、富内くんか正智くんか、確か富内くんだと思うんですが、富内くんが歌を歌って、大人がおーと、この注目するとですね、この正智くんがまた歌い出す。僕だって歌えるよ、みたいなですね。歌い出す。そっちに注目が集まると、今度はですね、負けじとですね、ともちゃんが次の歌を歌う。で、それが何回か繰り返されるんですよね。ああ、本当にそうなんだなと思いましたね。私たちは、見てほしい、認めてほしい。それは当たり前の本能的な欲求です。仕事でも家庭でも、近所付き合いでも、大人になるとそれを、気をつけて、そのオーラがあんまり出ないように気をつける気持ちも働くかもしれませんけれども、仕事でも家庭でもやっぱり根本的には近所付き合いでもママ友のお付き合いでも、そして教会の中でも、何かをする中で心のどこかで認められるということを私たち求めている。認めるためにやってるんじゃないんですよ。でも本能的に私たちそういうことを求める心がある。でも知っていてください。経験してほしい。神様はあなたの存在自体を受け入れ、あなたが何かをする前に、何もする前に、あなたのことを認めて愛して受け入れて、あなたのために一人子イエスを与えてくださったお方であります。私たちがまだ神様に背中を向けているときに、神様なんか知らない、神様認められることなんか何もない、そんな私たちのためにイエス様はあなたのために十字架であなたの罪を背負うほどあなたを愛してくださった。 認められてるんです。大丈夫、あなたはもう受け入れられてる。人はどういうかわからない、人はやはり実績主義かもしれない、何ができるかであなたを判断するかもしれない。でも神様の目から見るならば、あのイザヤ書にあるように、私たちは高価でたっとい存在なんだ、存在自体は高価でたっといものなんだ。私たちが神様に背を向けている時から、神様に喜ばれるものが何一つない時から、神様は私たちのことを愛して、私たちのために一人子を与えてくださった。それで私たちは本当に認められて、受け入れられている、愛されている。それを確認するのが安息日の神様の前に出ることの意味です。ああ、私は本当にこの方に受け入れられ、愛されているんだ、感謝して、そこから立ち上がっていこうじゃありませんか。そして感謝して、月曜日から与えられている神様からの使命に、いやもう日曜日その瞬間もそうでありましょう、神様の使命に歩んで参加していこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、囚われからの解放ということであります。そんな安息日の意味を回復するならば、そのような安息日の意味を回復するならば、この街道管理人の言葉はいかに見当外れな、いかに的外れな言葉かと思いますね。何もしないということの中に、そういうこと自体の中に価値があるのではなくて、何もしない中にも主の恵みがあるんだということを確認するのが安息日の祝福です。それなのに、私は何もしてませんよ、偉いでしょう。そういう世界に彼らは落ち込んでしまっていた。何もしない中にも神様の恵みがあるんで、私たちが自分の功績が認められるんじゃない、神様の恵みがあるんだよという世界、それが安息日の祝福です。ならばこの女性が癒されて回復を与えられるのは、どんな素晴らしいこと、どんな神様の大きな恵みか、神様の祝福、神様の御心かって思うのであります。さてこの女性は18年間体が曲がっていました。腰が曲がっていたってあります。腰が曲がっていたですから、こんな感じだ。ちょっとやってみたいと思う。皆さんにやってくださいとは申し上げませんけれども、やってみたいと思うんですが、皆さんもしも興味があったら、うち帰ってやってみてくださいね。家族でお互いやってもいいかもしれません。腰が曲がったら どんな世界なのか。ね、私たちが子供の頃は腰が曲がってね、お年たくさんいらっしゃいましたけど、今は本当に少なくなりましたけれども、腰が曲がる、どんな感じになる、腰が曲がる、こんな感じでしたね。私は子供の時にいらっしゃったおじいちゃん、おばあちゃん、腰が曲がって体が かがんだままでいたって私の役では書いてありますが、腰が曲がっていたら見上げようと思っても見上げられないんですよ。前を向くのが精一杯で、本当やってみてください。前を見るのが精一杯で、上を見上げるなんてできない。このイエス様の癒しの出来事は、体の癒しのことを私たちに言っているのとあるでありましょうけれども、けれどもそれ以上に、やはり聖書の癒しの出来事は体が癒されることだけではなくて、もっと霊的な意味があると考えるべきでしょうね。この腰が曲がっていたこの人は、そのゆえに上が見えなかった。見上げることができない。神様を見上げることができない。信仰を持って上を見ることができないという私たちの魂の状態を象徴的に表しているのであります。それが18年間。18年間です。皆さん、18年前何をしていらっしゃったでしょうか。18年前、1990年であります。生まれてないという方はこの中にはいらっしゃらないと思いますが、18年前何をしていらっしゃいましたでしょうか。1990年、アメリカにいらっしゃった方も多いと思いますし、いやーもうとんでも日本ですよ、っていう方も多いと思いますね。まだその子は結婚してなかったという方も多いと思いますね。 18年間何をしてたでしょうか。18年間何をしてらっしゃった。それからずっと今まで。皆さんの中には18年間、いや、もっと短いかもしれないし、もっと長いかもしれないけれども、その間、ずっとあなたが神様を見上げることを邪魔していたもの、信仰の目を持って見上げることを阻んでいたもの、それはなかったでしょうか。主は今日あなたを縛っていたそのものからあなたを解放することがおできになります。この女性がイエス様が街道で話をされていた時にここにいたのは偶然だと思いますか。どう思いますか。皆さん、この方、この女性は偶然ここにいたんだと思いますか。たまたまそこにいたんだと思いますか。違うと思いますね。そうじゃないと思います。神様がこの方を導かれて、この時、この時、この場でイエス様と出会うように導かれたんだと思いますよね。あなたが今日この聖書の箇所を開く、この聖書の箇所はルカによる福音書にしかなくて、聖書を大体1日の4分の1ページの4分の1ずつくらい読んでるわけですよね。日曜日の礼拝の中ではものすごい確率ですよ。今日あなたがここにいるということはものすごい低い確率ですよ。放蕩息子の聖書箇所に出会うよりも、良きサマリア人の聖書箇所に出会うよりも、イエスの十字架の話の聖書箇所に出会うよりも、ものすごい低い確率でこの聖書の箇所に私たちは出会うわけです。たまたまでしょうか。この聖書を開く日曜日にあなたがここにいたのは偶然でしょうか。違う。神様はあなたを解放するために、あなたをずっと縛っていた、あなたを抱えていた、あなたを縛っていた、あなたが信仰の目を持って神様を見上げることを邪魔していたものを取り除くために、あなたは今日ここに導かれたんじゃないんですか。街道管理人は、今日は安息日だからと言いましたが、イエス様はそんなこと言ってないで、この人はずっと苦しんできたんですよ、悩んできたんですよ。今日癒されちゃいけない理由がどこにあるんですか。動物だってあなた方助けるじゃないですか。どうしてこの女性を解放しちゃいけないんですか。動物だって安息日だからって助けない、そんな飼い主いますか。いないじゃないですか。なのにこの人が苦しんでるのに、それを解放しない理由どこにあるんですか。イエス様は厳しく言われるのであります。そのイエス様が今もここにおいでなのであります。その方が今日あなたをここに導かれたのであります。解放をしていただこうじゃありませんか。あなたがずっと抱えてきた。18年かもしれないし、もっと長いかもしれない、もっと短いかもしれない。あなたが抱えてきて、それがあるがゆえに、それがこの人、サタンに縛られてた。その束縛って書いてあります。何かに縛られて、腰が曲がったこの女性のように上を見上げたくても見上げられない、見上げたい、信じたい、もっと大胆に信じたい、でもどうにもならない、この自分を縛っているものがある。それを主は今日解放することができると皆さん信じますか。解放していただこうじゃありませんか。そのためにあなたは今日ここに導かれたんじゃないでしょうか。あなたの問題に触れていただこうじゃありませんか。あなたをがんじがらめに縛っているその霊から解放していただこうじゃありませんか。昨日ですね、私このことを、この聖書の箇所を準備しながら、私自身の18年前を思い出していたんです。私自身もやっぱりこの聖書の、大体聖書の準備の中ではそういうプロセスが必ずあるんですが、私はどうかなっていうことですが、私18年前どこにいたかな、何してたかな。まだ独身でありました。妻はまだ亀山の美子さんという方でありました。もうすぐ結婚式というところでありました。昨
昨日準備しながらそんなことをですね、今までずっとずっと私を縛っている問題ってもしあったら何だろうなと思い巡らしていた。ああその頃か、18年前は、その頃から今までの間ずっと私を縛っている問題がもしもあったら何なんだろう、それは何なんだろうとずっと思い巡らしていました。何週間か前、お父さん愛してますという本のことを週報のコラムで紹介しましたが、私はその本を読みながらですね、自分の父親と自分自身との関係を振り返っていました。私よく母親との関係をですね、見直すことが何回かあったんですが、で悔い改めないといけないことを示されたことが何回かあったんですが、父親との関係をそういうふうに見つめたことはあんまりなかったんですね。で、その自分の父親との関係を振り返って、その本を読みながらですね、お父さん愛しています、愛していますという本を読みながら、父との関係を振り返っていて、で牧師をしている父でありますが、まあって言葉をつけちゃいけないのかもしれませんが、まあいい父ですね。で父の方には問題ないと思います。でも、自分の方には問題がありました。18年か、おそらくそれ以上かもしれません。お恥ずかしい話でこういうことを告白するのもあんまり恥ずかしい話なんですが、ずっと父を見下していました。私は子供の頃からホーリネス教団という教団に属しておりますが、そこには私たちの教会にもいらっしゃいました、今日も教団いらっしゃってますが、小林和夫先生、学院教会の小林和夫先生とか、坂戸の村上信道先生とか、大和のですね、もう今はホーリネス教団ではありませんけれども、大和の大川嗣道先生であるとか、素晴らしい働きをしているって言ったらいいでしょうかね。目に見えて素晴らしい働きをしているって言ったらいいんでしょうか。説教もぐっと引き込まれるような先生方がいらっしゃる。その中で、申し訳ない話なんですが、ここで言っても申し訳ない話では、その前にですね、昨日の夜のうちにこれは父にですね、メールで送って、こういう説教をするからって、白状してあるんですが。申し訳ない話でありますが、父はそういうんじゃないんですね。その説教がぐっと引き込まれるとか、そういうんじゃない。そんな父をずっとずっと私は、ある意味見下してきました。自分が牧師になったら、この父のようなレベルでは終わらないぞ、というのも恥ずかしいんですが、なんて傲慢にもそんなことを思ってきたことを、その本を読みながら、本当に思い知らされた。そして、この説教を準備しながら、その傲慢さ、その傲慢の霊こそが、私が神様を、見上げることを邪魔していた私を縛ってきたものなんだ。私が信仰によって歩むことを邪魔してきた。もっと神様を信頼して、もっと神様を見上げて、もっと神様に本当に賛美を歌いながら歩んでいくことを邪魔してきたことが、その自分の傲慢さだったってことを示された。私を邪魔していた。私を縛っていたものだった。そのことに気がつかされました。今、神様は私をそこから解放しようとしていらっしゃる。解放してくださる。そのように語られたのでありました。今になって本当に思わされるのは、父に本当にかなわないと言いましょうか。正直なところ、こういうことをもうね、四十男が言うのも変な話でありますが、父のような伝道者になりたい、ならせていただきたい、そのように神様の前に祈りました。皆さん、あなたを縛っているものは何でしょうか。あなたを縛って離さないものは何でしょうか。あなたの自由を奪っている、神様を見上げることを邪魔しているものは何でしょうか。もう自分は変わらないんだ。諦めているものは何でしょうか。主が今日あなたをここに導かれた理由は何でしょうか。神様は明日になさらない。また今度。
また今度、先週まで毎回のようにお話していきましたけど、また今度、また今度、また今度があるかどうか私たちわからないんですよ。主は今日、あなたをここに導かれた。今日はあなたのことを解放することのできるお方であります。そのあなたの問題を持って、主の前に出ようじゃありませんか。触れていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。神様、この腰が曲がって18年間ずっと伸ばせないでいたその人の姿の中に私自身の霊的な姿を見、私たち自身の状態を見させられます。主よ、そんな私たちをあなたは憐れんで、今も見てを思ってそれを解放してくださる、それを取り除いてくださる、私たちを自由にしてくださる方であるからありがとうございます。私たちを縛っているものは何でしょうか。私たちを苦しめているものは何でしょうか。まずそれが何だかわからないところから解放してください。これが問題だってあなたが示してください。そしてその問題を持ってあなたのところに行かせてください。主よ、この女性が解放されたように私たちも解放されたい。上を向いてあなたを見上げて歩みたい。そのように思います。どうか主よ、私たちを自由にしてください。縛っているものから、捉えているものから、抱えているものから、解放してくださいますように。イエス様の名前によって、お祈りを申し上げます。アメン。